4. 個人質問。4ページ。33人の議員が行った質問の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。個人質問は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、まちづくり、暮らし。岡山城主要部跡地の整備方針は。問い。旧内山下小学校も含めた岡山城主要部跡地の整備方針とスケジュールは、ワークショップやサウンディング調査ではどのような意見や提案があったのか。用語解説、サウンディング、対話型市場調査、行政と事業者との意見交換などを通じ、公共用地の利活用などの事業に対する様々なアイデアや意見を把握する調査のこと。用語解説終わり。答え。旧内山下小学校の校舎などを除くエリアは、オープンスペースを基本に歴史集計や便益施設の整備を考えている。校舎などは市場性が高いとは言えないが、地域住民などから活用を求める声もあり、暫定活用を継続し、改めて取り扱いを検討する。来年度は整備する施設の規模など、事業者公募の条件整理に取り組みたい。ワークショップでは必要な施設として飲食物販施設や多目的広場をはじめ様々なものが挙げられた。サウンディング調査では民間活力による整備運営の可能性がある施設として飲食物販のほか野外ステージ、宿泊施設などの提案があった。岡山市の所有する施設の跡地活用を多角的な視点で検討を。問い。岡山市の所有する施設の跡地活用の検討をする際、所管する部署だけでは最善策を出しづらい。また、地元の要望を聞く手続きがないため、多様な要望を汲み取れていない。ワークショップなどで地域の意見集約を行ってはどうか。また、町内、地域、民間事業者に活用策を聞いてはどうか。答え。施設の廃止の段階で、あらかじめ利用者や地域住民、民間事業者からの意見などを聞き、町内活用と並行して活用を探る効果的な仕組みや、特段の支障がないものは検討期限の目安を設定するなど、先行事例も参考にしながら有効な対応策を検討したい。SDGs 推進パートナーズ登録制度で地域経済を活性化。用語解説。SDGs 推進パートナーズ。経済、社会、環境の調和した持続可能な社会の実現を目指す SDGs に取り組む事業者。用語解説終わり。問い。令和5年2月上旬まで登録事業者を募集している SDGs 推進パートナーズ登録制度に対する経済界の声は。また、登録事業者となるための要件のうち、岡山市の特徴的な項目は。答え。経済団体からは、SDGs に取り組む企業の行政による認定を希望する声が多く、制度創設を歓迎すると聞く。登録により、企業の付加価値やイメージを向上させ、人材の確保やビジネスチャンスの拡大につなげてほしい。岡山市の特徴的な項目として ESD の推進や地域の健康づくりなどを設定しており、5年度は100事業者程度の登録を目指す。倉敷市と連携強化し、共に飛躍を。問い。首都圏一極集中や人口減少が進む中、都市間競争は激化している。岡山市と倉敷市の人口を合わせると120万人だが、両市の連携強化の必要性や未来像をどう考えているか。答え、倉敷市から岡山市への通勤通学割合は 10% を超えるなど、両市は一定の社会経済的なまとまりがあり、行政分野で連携している。両市はそれぞれの連携中枢都市圏を牽引しており、連携や切磋琢磨で西日本や国全体の発展につながると考える。用語解説、連携中枢都市圏。県域の中心市と近隣の市町村が連携協約を締結することにより、連携中枢都市圏を形成し、県域の活性化を図ろうとする制度。岡山市は平成29年3月に県内8市5町による岡山連携中枢都市圏を形成した。用語解説終わり。 港南大橋の渋滞緩和に交差点改良を検討。問い、外環状線の一部である港南大橋の東向き車線は慢性的に混雑している。用語解説、外環状線。岡山地域の外縁部を環状に結ぶ道路で、総延長約 40km の道路。用語解説終わり。現在の2車線を4車線化するなどの渋滞緩和策の考えは？答え、渋滞緩和に向け左折レーンを追加する交差点改良を検討する。将来的に4車線化する計画はあるが、まずは現在事業中の市道江波増田線、県道岡山赤穂線の早期供用開始を目指し整備を進める。桃太郎線にフィーダー交通を。用語解説、フィーダー交通。幹線、ここでは LRT と接続し、支線の役割を持って運行される路線バスや生活交通などを言う。用語解説終わり。問い、桃太郎線、吉備線沿線のバス路線が休止している。LRT 化がどうなるにせよ、JR 駅と周辺を結ぶフィーダー交通については住民の要求も強い。赤字の 50% を補填する国の制度もあるので、整備費などの検討を行うとともに、事業者が赤字にならない市の制度を作らないか。答え、桃太郎線 LRT 化では、駅へ接続するフィーダー交通を導入し、桃太郎線を軸とした公共交通ネットワークを構築したい。フィーダー交通については、LRT 化後の採算性なども考慮しながら、LRT 化の基本計画の策定に合わせて、路線バスや生活交通など様々な手法を検討したい。環境に優しい農業を推進。問い、国は令和7年までに100市町村でのオーガニックビレッジ宣言を目指しているが、岡山市の宣言は、用語解説、オーガニックビレッジ。有機農業の生産から消費まで一貫し、農業者のみならず、事業者や地域内外の住民を巻き込んだ地域ぐるみの取り組みを進める市町村。用語解説終わり。また、緑の食料システム戦略に沿った事業をどう進めるのか。用語解説、緑の食料システム戦略。持続可能なシステムの構築に向け、中長期的な観点から、調達、生産、加工、流通、消費の各段階の取り組みと、カーボンニュートラルなどの環境負荷軽減の技術革新を推進する戦略。用語解説終わり。答え、4年度に環境に優しい有機農業推進事業費補助事業を創設し、有機農業に取り組む農業者などを支援している。また、地産地消マルシェや環境保全型パネル展などで食と環境を周知している。環境への負荷を低減する取り組みを継続することで、生産者や消費者の有機農業への理解が進み、オーガニックビレッジ宣言につながると考える。資源循環型社会の実現に、バイオガス発電の利用促進。用語解説、バイオガス発電。食品廃棄物などの原料をメタン発酵によりバイオガスを発生させて、そのバイオガスを燃料に使用している発電。用語解説終わり。問い、民間事業者に対しても食品リサイクルが求められる中、バイオガス発電施設の周知は必要だ。現況は？答え、市内のホテル、スーパー、廃棄物処理組合などで構成する協議会に対して周知を図ったほか、市の関係施設や一般廃棄物の収集運搬業者などに施設の利用を呼びかけた。現在、施設への搬入量がさらに増加するよう、バイオガス発電事業者と協力して利用促進パンフレットを作成している。令和4年度内に一般廃棄物の収集運搬業者などを通じて民間事業者へ配布する予定。市民の力でゴミ出し支援を。問い、ふれあい収集の利用者は増えているが、対象者が限定され使いにくいとも言われる。用語解説、ふれあい収集。 家庭ゴミを指定した日時に自ら所定の集積場まで出すことが困難な要介護者、障害者世帯などを対象に、家の玄関先などからゴミなどを個別に収集するサービス。用語解説終わり。近所や町内会の方などがゴミ出しで困っている方を助けるボランティア活動に補助や支援を行っては。答え。ふれあい収集は平成24年度から開始し、30年度には対象者を要介護2以上に、令和元年度には要介護1以上に拡大してきた。当初57件であった利用者は3年度末には576件と約10倍に増加している。超高齢社会を迎え、ゴミ出し支援を必要とする方が増えると予想されるため、提案の事例も含めより良い手法を検討する。その2、子育て健康。子供の第3の居場所づくり、多機能型支援の検討を。問い、困難を抱える世帯の中学生にとっては、学習支援だけの短機能型の支援に加えて、気軽に相談できる体制や食の支援を提供するなど、学びを中心とした多機能型の居場所が重要と考えるがどうか。答え、多機能型の第3の居場所の有用性は、他都市の状況などからも把握している。岡山市では、子ども食堂で学習支援を始めたり、遊び場で食事の提供をするなど多機能になっているところもある。現在、複数の NPO から実施に向けた提案があり、NPO や関係団体と意見交換をしながら検討していきたい。使用済み紙おむつ保育園で廃棄。問い、保育園や認定こども園での紙おむつの廃棄は保護者からの要望も多いが、検討状況は。答え、園児の健康状態の把握などの目的から使用済み紙おむつの持ち帰りをお願いしているが、園での廃棄は衛生管理や保護者保育士の負担軽減のメリットがある。公立園については令和5年度からの実施に向けて収集回数、保管方法などの課題を整理する。私立園は園ごとの判断もあるが、廃棄を行う園に対する支援を検討していく。検証報告を受け、児童虐待への対応強化。問い、女児虐待死の検証報告書が提出され、市の組織及び人員、関係機関との連携など、調査で明らかとなった事実と課題、これに対する再発防止に向けた提言が報告された。複雑化する虐待事案に対応するには、多くの課題が存在する。今後どう取り組んでいくのか。答え、報告書では、必要な情報が必ずしも取れていない。情報に基づいて的確な判断ができていたのか、などの指摘をされている。提言を踏まえて、子ども総合相談所、児童相談所の体制強化や警察との連携強化を、当初予算や人事異動に反映させるよう検討を進めている。グループで楽しみながら健康へ。問い、続岡山健康大作戦は令和4年度。健康市民岡山21の第二次計画は5年度で終了する。用語解説。続岡山健康大作戦。岡山市内在住在勤在学の18歳以上の方なら誰でも参加可能な健康づくりプログラム。ぐるっと岡山スマホでウォークラリーなどを実施。健康市民岡山21。すべての市民が健康で自分らしく生きられる街を目指して平成15年に策定。第2次の計画期間は平成25年度から令和4年度までの10年間で策定。用語解説終わり。新しい計画と事業はどう進めるのか。答え。現在、健康市民岡山21の第2次計画を評価しており、5年度には、愛育委員など地域の方と課題や取り組みの方向性を議論し、保健福祉政策審議会やパブリックコメントなどを経て、6年3月を目途に新計画を策定予定。新健康ポイント事業は、現事業の成果や課題を踏まえ、歩くことを事業の中心とし、個人だけでなくグループで楽しめるものを検討中。町内の事業と連携し、民間のアイデアを取り入れることで、楽しみながら自然と健康になれる街の実現を目指す。その3、 教育文化。不登校児童生徒の居場所。問い。コロナ禍で不登校児童生徒が増加しており、文科省は不登校特例校の都道府県政令指定都市への設置拡大に取り組んでいる。用語解説。不登校特例校。不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する特定の学校。用語解説終わり。早期に設置することで多くの児童生徒の救済につながる。岡山市にも設置しては。また、不登校児童生徒の居場所としてどのような施設が望ましいか。答え。現時点では不登校特例校設置の予定はないが、他都市の事例を情報収集している。児童生徒の社会性の育成や通学などの課題とともに、学習意欲や生活力などの教育上の効果を整理している。不登校児童生徒の居場所としては、学校での取り組みのほか、児童生徒支援教室での学習活動や相談支援などの充実が重要と考える。観光客に魅力を発信。問い、コロナ禍で減少した国内外の観光客を呼び戻すため、観光資源をブラッシュアップし、テーマ性やストーリー性のある周遊ルートを形成するなど、戦略的に情報発信する必要がある。岡山市の観光ルートはどのようなものがあるのか。また、市のホームページでは歴史や伝統などの文化について紹介しているのか。答え。岡山観光ネットでは、市の観光スポットをめぐる17のモデルコースを掲載するとともに、桃太郎伝説や池田家ゆかりの地をめぐり、歴史文化に触れるコースや女子旅などを紹介している。また、桃太郎伝説の生まれた町岡山の特設サイトも設け、造山古墳、造山は造山、など日本遺産の構成文化財の魅力を伝えている。今後は岡山市の歴史文化遺産などの価値やエピソードなどを面白く伝える特設サイトも公開予定である。足盛をストーリー化し観光振興。問い、足盛藩侍屋敷やお水園、尾形公庵誕生地など、足盛エリアは歴史の要所に登場し、全国から見に来る人がいる。岡山城や高松エリアなどでは、ストーリーを立体的に構築し、コンセプトを明確にして施設整備や観光誘客が進められ、大きく成功している。足盛エリアでも同様の取り組みをしてはどうか。答え。足盛には素晴らしい景観が残っており、歴史文化を合わせると本当にいいストーリーができるのではないか。岡山市お水観光振興会などを中心に情報を発信して盛り上げてもらい、岡山市も協力していきたい。